ロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りいたします。さて、今日もお越しいただいています池田豊社長、そして広報の幅崎さんです。よろしくお願いします。
はい、こんばんは、自称健康オタクの池田です。よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは、幅崎です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、素敵なコンビで来てくださっています。
今日もよろしく、
はい、お願いします。あの、さてね、3月に入りましたけれども、はい、まあ、最近ですとね、まあ、それなりに暖かくなったかなっていうのと、うん、あ、まだ寒いわっていう日と繰り返されたりということで、はいはい、まだまだね、気候も落ち着かなくも感じますよね。
そうですね、うん、あの、もうね、すぐ目の先に、ね、春が、はい、来てますよね。この前は春一番も、ね、うん、はい、もう東京の方では吹いたと。
そうですよ ね、
いうことですけど、はい、でもまだまだちょっと寒い日がありますよね、うん、
はい、油断大敵ですね。
そうですよね、うん、それで、あの、今日はですね、あの、この寒さ、を、忘れてしまわないように、うん、ということで、あえてですね、はい、このタイミングで、寒い、すなわち体が冷える、
はいはい、
この辺に焦点をね、当てて話をしたいなと思います。
そうなんですね。いや、そう言われてみれば本当にまだまだね、あ、冷えてるとかって感じる時ってあります、
そうでしょう、
うん、
あの、加古さんね、はい、普段生活してる時に、うんうん、あの、急激にね、こう、はい、寒さを感じたる、うん、あるいはその急激に体が冷える、
はい、
そんなことありません？
あります。もうまず、ま、今朝もそうでしたが、朝足がすごく冷たくなっていて、あの、途中で寝相が悪く脱いだらしくですね、足がね、そう、普通して布団もはげて足が冷たくなっていて、 あまりの寒さと冷たさで目が覚めました。
それ僕もよくありますね。
ありますか？
ありますあります。
はい、そういうことがあったりとか、はい、あとはそうですね、ちょっと雨の、今日のような雨の日も、うん、気温は高くてもどこか濡れてたりすると、うん、ゾクッとして家に帰ってちょっと、うん、寒さを感じたりとか、はい、あとですね、そうですね、夜中にトイレに行きたくなったりとか、そういう時に、あ、寒いから出たくないけど、出たくないけど行かなきゃなんないからっていうふうに頑張って起きることもありますね、うん、
あの、結構ありますよね、そういう寒さ、ね、それから冷えを感じる時、
冷え感じますね。
いや、今日はですね、その体がね、冷えた時、
はい、うん、
その時に、うん、あの、この人間のですね、この、まあ、人にとって、うん、大事な、はい、大切なものが縮むよっていう話を今
日、何ですか、いきなり縮むんですか？
縮む縮む、
はい、はい、あの、まあ、冬の間ってこう、ね、はい、虫さんも縮むこまっていて、平日でこう、ね、だんだん虫が出てくると言いますが、はいはい、縮む、
縮む、じゃあ、うん、人間で縮んだら困るのって何ですか？
身長とか、
あ、身長、
うん、
もっともっと困るのあります。
寿命が縮んだら困る、
それ
それ
それです。今日はね、はい、寿命がね、縮んじゃうよって話をね、したいんです。だからちょっと今日も実は怖い話、うん、
怖い話、はい、結構怖い話がありますが、もう興味津々でございます。
先ほどそれじゃあ、あの、加古さんが言われた、うん、ね、3番目に言われたのが確か、うん、夜トイレに、
はいはい、
ね、うん、あれ結構、あの、寒いですよね。
そうですよね、
だいたいね、あの、布団の中の温度って、うん、やっぱ体温ぐらいの温度ありますから、はい、もうほとんどで38度から40度ぐらいあるわけですよ、ね、
そんなに温まってる、
うんうん、それが加古さんのお宅って、うん、だいたい、あの、寝室、それから廊下、はい、ね、はい、それからトイレ、
はい、
例えばトイレなんか何度ぐらいありそうですか？
何度ぐらいなんでしょうかね。あの、部屋の中はエアコンね、乾燥するけどもエアコンかけっぱなしなんですが、うん、その次の部屋に行った時に多分ちょっと下がっていき、はい、トイレなどはもう暖房かけてないので、はい、で、お花もずっと生き生きしているから、はい、きっとかなり寒かったんじゃないかなと思います。
でしょうね、はい、実はその、あの、トイレに起きたりして、はい、それで急激にその体温が、うん、あの、こう、下がってですね、
はい、
それで、あの、よく心筋梗塞、
ああ、聞きますね、
ね、
はい、
特にお年寄り多いですよね、はい、あるいは脳梗塞とか、それからですね、これねあまり知られていないんですが、浴室で溺れる人がいるんですよ、はい、
ほうほうほう、
なんで溺れるか分かります？
なんで溺れるんでしょう？その温度差とかそういうことですか？
そうです、まあ浴室は特にね、すっぱだかになりますよね、そうすると急に体がやっぱり冷えます。
着替えた時にね、
そう、それで冷えた時にお風呂に入ってもですね、体が温まるまでにはちょっと時間かかるわけですよね、その、ロスタイムの中で、あれなんですよね、失神をしてしまう。
そうなんですか、
で、ブクブクブクっと潜っちゃって溺死。
そういう、ね、ニュースとかね、はい、聞いたことがありますが、はい、そういう理由で、はい、
こういうのまとめて、なんて横文字で聞いたことないですか？
ヒートなんとかっていうの？
そうそうそうそう、
ヒートテックじゃないですか？
惜しい惜しい惜しい、
あ、そう、ヒートショック、
そうなんです、このヒートショックで亡くなる方が、
はい、
あのね、年間ね1万4000人、
そんなに、
はい、ごめんなさい、1万4000人、そうそう、すいません、1万4000人、それで、交通事故の、亡くなる方の約、2.4 倍、
恐ろしいです ね、
ねそんなに大勢の方がね、ヒートショックで亡くなる、先ほどね、なんでそういうふうな脳梗塞とか起こすのかなっていうことなんですけど、室温が10度下がった時に、血圧がですね、70歳以上の方が、だいたいね7から10上がるって言うんですよ。そう、急激にドーンと
血圧が上がっちゃう、
そう、血圧がぐんと上がるっていうことは、言い方を変えれば血管がギュッてしぼむってことですね。
しぼっちゃうんですね、
はい、これが非常に悪い、
なるほど、
つまり血流がですね、ものすごく悪くなる、この血流が悪くなるっていうことが、非常に問題なんですね。
そうですよね、はい、で、ね、血が滞っちゃったら大変、
はい、で、人が病気になる原因っていうのはいくつかあって、特にこう挙げられるのが、この前お話した VOC、 それからカビ、ダニ、電磁波、それから金属、でもう一つ本当に大事なのはこの体温が下がる、血流が悪くなるっていうのがもうこの病気になる元なんです。
そうなんですね、元はいろいろあったんですね、生活の周りにね。
そうなんです。
でも血の流れってもう本当ね、その中で挙げられましたが、大切、
ね、大切ですね。だからやっぱ血流を良くしようとしなきゃならない、で、これがすごく大事なんだけど、実は血流を良くするしようとしてもですね、家で住んでる時に、それを邪魔するものがあるんですよ。
邪魔するものがあるんですか、はい、どうすれば血流が良くなるのかなって、こう、ね、血の巡り良くした方がいいってね、女性ですとね、こうみんなおっしゃったりするんですが、家の中に、
家の中に2つあります。
2つある、
はい、まず1つはですね、これね、暖かい空気が、こう部屋の暖かい空気がこう窓って冷たくなってるわけですよ、でこの外気にこう当てられてるわけですよね、この外気でその部屋の空気が冷たくなって、それがねスーッと床の方に足元に落ちてくる、これをねコールドドラフトっていう現象、
初めて聞きました、
はい、これがまず一つ、
はい、
それともう一つがですね、やはり窓とか、それからねもう一つコンクリート、がねこう冷たくなるわけですよ。
そうですね、はい、冷たそうな感じしますもんね、クールですね。
そうすると、体温がコンクリートやその、冷たくなった窓に奪われるんですね。
そうなんだ。
そう、熱っていうのは暖かいところから冷たいところに移動するっていうね、そういうふうな性質がありますので、これを冷腹射っていうんです。
冷腹射、
冷腹射、ちょっと難しい言葉ですかね。
多分ないかも、
それでね、この、今コンクリートって言いましたよね、鉄なんかももちろんね、熱を奪いますけど、コンクリートだけで作られた家ってありますよね、
ありますね、
はい、
とてもかっこいい感じもしますけどね、
これがね、RC 像とかってね、鉄筋コンクリートで、作られた家、 これね、実はこのそういった家に長く住んでいると、
うん、
寿命が縮むって言われてるんですよ。
うん、
それは体温をやっぱり奪われる、さっきの冷服した
長くいるとこうずっとね、冷えを感じている状態が続いていたかもしれない、
は
い、いるかもしれないということなんだ、はい、なるほどな、
そう、そういうふうなことがね言われています。ですので、うんうん、できるだけね、
うん、
こんな家にした方がいいよっていう話をですね、うん、
はい、
また後ほど、
はい、
したいなとは思っているんですが、
はい、はいはい、これまた来週、次回と、
次回、
ね、再来週ですね、はい、こう毎回あれですね、次へ次へといろんなことが出てきますね。
そうですね、
はい、
まあ、ごめんなさいね、本題というところでいつも、止めてしまって
興味が湧いて、
は
い、
申し訳ないです
はい、でも楽しみでございます、はい、今日は知らない、聞いたことがないキーワードがね、いっぱい
出てきましたね、
はい、出てきました、はい、またではこの続きは3月19日26日の放送で明らかになるということですね、
はい
はい、楽しみにしています。社長ありがとうございます。はい、では続いては、
はい、
はい、イベントセミナー情報ということで、下田市家山にある大井建設の池田社長と下田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしていますが、続いて幅崎さん、広報の幅崎さんに伺いたいと思います。お願いします。
はい、ありがとうございます。では大井建設のイベント情報をお伝えします。
はい、
3月の7日日曜日です、今度の日曜日ですけれども、うん、島田市板の夢未来パークで、うん、ドリームマーケットが開催されます。
はい、
このドリームマーケット実は今日からもうスタートしてます、
うん、
はい、そうです、
3月5日からね、
はい、そうです、はい、3月5日から7日まで金土日で、あいにくねちょっとお天気が今日も大変心配したんですけれども、なんとか1時半過ぎまでお天気が持って今日は実施したということですので、
うん
うん、また明日明後日も、まあ、急なお天気の変更によっては、うん、もしかすると、まあ、時間を早めると早めて、ね、終了とか、うん、急に中止になるということあるかもしれませんが、うん、なんとか曇りで、
うん、なんとか曇りで
なんとか行きそうな感じですね。
はい、
でその、ドリームマーケットで私どもの大井建設がご紹介するのは、南シールというお子様の、
うん、
例えばスマホとか、
はい、
タブレット、お勉強でもね、はい、タブレット今使いますよね、
うんうん、
あるいはゲーム機などの電磁波対策をができるシールなんです。
シールがあるんですか。
シールがあるんです、
うん、
でゼロ宣言の家というのはテラヘルツの技術を使ったというね、うん、本物の電磁波対策をした家なんです、うん、その家の技術をこのスマホにとかね、うんうん、タブレット、ゲーム機に貼り付ける薄いシールなんですけれども、はい、本物です。本物です。
本物です。
はい、うん、本物の電磁波対策、住めば自然と健康になるというエビデンスがあるゼロ宣言の家の技術を生かした電磁波対策シールをご紹介したいと思います。
はい、はい、ではこの、島ママドリームマーケットで、はい、こちら夢未来パークで行われますが、はい、企業 PR コーナーということで、はい、大井建設さんが出展されている、はい、そこでこの南シールというシールを紹介してくださるということですね、
はいはいはい、そうです。そしてもう一つご紹介したいイベントがあります。
はい、
3月21日の日曜日、こちらは場所が島田市内大類の近くなんですけれども、うん、ゼロ宣言の家の完成見学会を開催いたします。
もうお家を建てられている方がちょうどいらっしゃるんですね、はいはい、
です。お施主様のご協力で開催しますの で、うん、であと、まあ、このような時期ですので、うん、完全予約制ということで、うんうん、受けたまろうと思ってますので、
はい、
ホームページあるいはの Facebook、はい、Instagram でまた、詳しいこと決まりましたらお知らせいたしますので、ぜひご予約でお越しいただければと思います。
はい、大井建設のお家完成見学会ですね、はい、3月21日日曜、こちらは大井建設の ホームページから予約をしていただければ、はい、ということですね、
はい、よろしくお願いします。
お近くだそうです、
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のイベントセミナー情報ですけれども、あのイベントの方は3月5日から7日ということですので、はい、まあ、再放送をお聞きの方はね、はい、ちょうど終わってしまっていますが、はい、21日日曜の完成見学館、こちら、はい、興味ある方はまたホームページなどご覧ください、はい、
よろしくお願いいたします。
はい、池田社長、広報の幅崎さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なお、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方、大井建設のホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
あなたに届けます、人と街の息遣い、 G スカイ 76.5 FM 島田。